不思議ラジオ金沢座の石山です。
石神です。あ、間違えた。お父さんになった石神です。
全部言うてや。おめでとうございます。さすがにこれあれじゃないか。
え、
言い過ぎじゃないか。
いや大丈夫です。言いたいから、
はい
はい、お父さんになったから。
言いたいんだね。
うん、言いたいんですよ。
確かに確かに。
お父さん、
ええー、ことやな。
で、自分が
さっきからさ、
うん、
手出そうとするたびにさ、こう机にぶつけるのやめてくれる。自分ちのくせに。
いや、ね、
はい、
自分がお父さんっていうことを、
うん、
こう埋め込もうとしてるんですよね。
自分にね。
そう、こう浸透させ
ようとしてるんですよ。まだ慣れてない。
慣れてないんですよ。
まだお父さんになってないから、ね、
そう。いや、なってますけど。
なってるけど。なるほどね。
なってるから。
なってる
けど、なるべくね、
うん、
はい、すいません、利用してすいませんね。じゃあ行きましょう。
利用してたんだ、ラジオ。今知ったわ。
第、じゃあ石山さんの第5位、
はい、発表します。
はい、
2018年の映画のランキングの石山の5位から始めさせていただきます。
お願いします。はい、
ファントムスレッドですね。
だから低いんだよ。
うん、あんまりね、ちゃんと考えてないランキングになっちゃった。
あ、そうですか。
もっと上だったんですよ。
そうだよね。
はい、
おー、びっくりした。
はい
はい。それで今回だから結構変わるな。
あ、
トップが、
あれ、ちょっと待って、おかしいか。俺が6位がファントムスレッドって言ってて、純ちゃんがもっと上にあるから後にしようって言ったんだ。
あ、そうだったっけ。
そうだそうだそうだ。俺の5位違った、間違えた。俺が6位がファントムスレッドだった。
あ、そうか。
そうそうそう。
あ、じゃあ5位は、
そう、5位はアンダーザシルバーレイク。
ああ、はいはいはい、
はいはい、
あ、聞きて、俺入ってないんで。
イントフォローズの監督。
はいはいはい、あれ今年だっけ。
あれ今年、今年ってこと、割とこの間でしょ。10月とかじゃない。
あ、そうだったっけ。
うん、デビッド・ミッチェル・デイビッドみたいな、ロバート・デビッド・ミッチェル、ロバート・ミッチェル・デイビッド、なんかそんなような監督で、
うん、
で、あれですよ、ほら、スパイダーマン、アメスパの主人公、ほら、
なんだっけ、
あと遠藤周作の映画、なんだっけ、
遠藤周作、
あ、ほら、
あ、はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、
ほら、
アンドリュー・ガーフィールド、
ね、あ、それ。それがさ、それって、彼って割とこう、誠実な人間とかさ、ほら、ハクソリッチの彼だったんだけど、
うんうん、
貧困法制な役が多いんだよね、割と。
うんうん、
けど今回は、もうズダボロの、ズダボロの、なんていう、ダメ人間なんですよ。もうパラノイアなんですよ。オタクパラノイアの、
うん、
だから変質狂なのね、妄想狂っていうか、
うんうん、
なんかこう、自分が誰かに監視されてる、じゃないかみたいな毛質の人ってたまにいるじゃん、電波の人が。そういう人の上オタクだし、全然働く気ないし、そういう人がハリウッドを巡る地獄に引きずり込まれていく映画になってて。
全然俺ね、ごめん、本当に全く知らないんで、内容もね、名前だけ知ってて、あ、話題になってるなと思ってたけど。
なるほど。
そう思って説明してください。
見た方がいいっす。サブカル、まずサブカルがありますね。
あ、そういう系なので
、時代的には少し前なのかな、
うん、
ロスが舞台です。
うん、
で、現実だか妄想だかわからないことが次々と巻き起きてって、
うん、
で、ハリウッドを巡る陰謀、もしくは彼が陰謀だと思っている何かに巻き込まれていく話、うん、で、夜な夜なパーティーに潜り込んではいろいろ情報収集するんだけど、
うん、
どんどんどんどんおかしな方向に行ってしまう。
うーん、
だから探偵ものの要素でもあるんだよね。だからロンググッドバイとかビックリボースキとか、ああいう、うん、変な人にどんどんどんどん出会ってってい
う映画なんだ。
っていう映画で、
へー、それはちょっと見てみたい。
地獄のようなハリウッドの周りを、なかなかハリウッドにたどり着けないんだけど、だから、
うん、
町山さん言ってたのは、うん、ウラララランド。
裏ってのがよく分かんないけど、
その表の人たちは夢に向かってどんどん突き進んで、
うん、
成功したり失敗したりするけど、もう彼の場合はもう失敗してくすぶっててどうにか成功したいんだけど、俺が成功できないのは何か誰かの陰謀なんだって思い込んでて、やべえ方向に行くっていう。しかも実際にさ、アンドリュー・ガーフィールドと、
うん、
エマ・ワトソンじゃなくて、ほら、ララランドの女の子、 エマストーンと実際に付き合ってて、彼女はララランド、まあそうだけど、どんどんスターにのし上がってって、でアンドリー・ガーフィールドの方はアカデミーも取れなかったし、ハクソー・リッジとか結構きつい映画ばっか出てるのに、なんかどんどんどんどんこうダメな映画が出てくっていう、その対比が恐ろしいんだよね。しかもさ、あっちの映画だとさ、あのケンブリッ、なんだっけ、あそこの展望台からさ、こうどんどん飛翔していくシーンが出てくるんだけど、彼の場合はその同じグリフィスで問題だ、そこから地下に潜っていくシーンがあってなんかその対比がやばい
っていう。へえ、ちょっと見たいな。
一つ言うと、ゼルダが出てきます。
それはゲームの、
ゲームのサブカルの一要素としてね。
あ、そういう映画なのこれ。
ちょっとだけ、期待してるものともしかしたら違うかもしれない。
いやでもこういうのはね、あの予備知識見
なくて見た方がいい、
見た方がいいよね。
一箇所ものすごい恐ろしいシーンがあって、
イットフォローズの監督か。
あ、そういうホラーはないよ。
はい、
あ、ちょっとある
か。でも要はこの人のさ、持ち味としては別にホラー要素じゃなくてさ、その若い人たちをリアルに描けるっていうところが持ち味でしょ。
あれ、アメリカンスリープオーバーの伝説、
見てないけど、
で同じ人だっけ。
同じ人
だ。そうだね、みずみずしい、
そう、
若者を描くためにいろんなジャンルを撮ってるだけで、まあ面白いですよ結構この映画。現代版ビックリボースケみたいなもんだわ。
いや見るよこれは。だってそういうことなんだ。
そういうこと。ソングライターっていうキャラクターが出てくるんだけど、そのシーンの恐ろしいことといったら、あれもこれも全部ですかみたいな。まあ、そのことは多分忘れてみるだろうから。
いやもう全く覚えてないから大丈夫です。
まあ
これでもまだソフトになってないよね。
なってないかな、
最近だもん、
ね、もうなるかな。
いや見ます見ます。
あ、そう、ちょっとだけ鼻についたのは、鼻から今回カルト映画作りますって感じで作り始めてる感じが
ある。
ちょっと気持ち悪い感じもしないでもないけど、まあ普通に面白いですけど。
カルト映画ってそうやって生まれてこないから
ね。そうなのよ、作ろうとして生まれるもんじゃないんだよねっていう。でまあそんなこと考えてないかもしれないけど、
それは周りが言ってるだけなんじゃないの
かな。で俺がそう思ったら、
町山さんとか歌丸さんとかもなんか評価してるでしょ。ちょっと
分かんないけど
このサイトにだってコメントあるよね。
あ、そうなんだ。
面白いよ。あのアトロクじゃなくてなんだっけ、前のやつウィークエンドシャッフルが毎日やってる感じ。
ああ、まあそうだよ
ね。でもさ、濃いじゃない、ウィークエンドシャッフルって特集が。それ毎日やるって相当大変な、
確かに
なことだなと思うわけ。
作家6人ぐらい、
だから相当頑張ってるはず
なんだ。なるほど、
大変なはず。あれ
ラッパーだよね。
ラッパーだけどね。
文化人になっちゃった。
ライムスターさんのラップね、いいと、すごい素晴らしいなと思いますけど。
CD 出してくんねえだろ。
CD 活動もしてんでしょ普通に。
そっか、
はい、はい、じゃあ次、
じゃあ5位が終わったんだな。
5位が終わった。
4位、石上さんの4位か。
じゃあ4位、
はい、
ラッキー。
ラッキー入れてくれてよかった。俺ちょっと出ちゃったんだよね。
そう、
ランガイで。
ラッキーはね、
ラッキーよかったですね。
いや本当に今年のいっちゃん初めに見た映画かもしれない、もしかしたら。
いや俺もね、君の名前で僕を呼んでとかよりもラッキーの方がよかった。
いやラッキーよかったよね。
ラッキーよかったです。
なんかすごいシンプルなんだけどさ、
シンプルだし、死ぬことについて、
そうだね、
死ぬことについての映画を宗教抜きに撮った映画だと思ってて、
しかもなんかややこしくないじゃないですか、
でさ、ハリー・ディーン・スタントンってのがまたいいんだよね。
やっぱさ、あの彼の存在感ですよね。
今まで散々映画界でいろんな脇役で出てきて、死ぬ前の最後の映画がこれっていうのが本当になんか幸せだったなって。まあ本人が幸せかどうか分かんないけど、我々はね、見る側はね、
いやなんかね、見れてよかったなって。これは ソフトも欲しくなるし、何回も繰り返し見たい映画だなと思って、
ね、それこそパターソン的なね。
そう、あ、それ近い
近いよね。
ほんと近いと思う。
あれデビッド・リンチ役者として出てる
の。出てるね。そうだ、監督がさ、あの役者
の人だ、ね、あのバーのとこだね。
あのほらファーゴの、旦那役ですよ。あの
あれ誰なんだっけ、 監督が
監督が、あの、うん、ファーゴの主演 主演の
フランシス・マクドーマンの旦那さんね、
なんか売れない
絵描きかなんかやってる、
売れない小説、
切手の絵描いてるとか言ってなかった、
あ、そうだった、画家だっけ、
画家じゃなかった、
小説家じゃなかったっけ、
今度切手になるとか言ってなかった、
あの人ですよ、
あの人か、誰なんだ、だから
すごいオーソドックスな演出なんだけどさ、
はいはいはい、
やっぱハリー・ディーン・スタントの存在感と、うん、それに伴うそのストーリーがさ、うん、今って
でも時々なんかさ、おばさんクラブみたいなところに向かってさ、カンとって言ったりとかして、うんとか面白いよね。
言ってたっけ、だから儲け見たいなと思って
る、はいはい。
結構最初の方に見たら忘れちゃったんだけど、ただすごい心に残ってて、うんうんうん、もう入れざるを得ない。
確かにね。
素晴らしかったなと。意外と語ることはないんです
けど。ないけど、でもこういう映画を我々のラジオはちゃんと入れていこう。思ってます。
でもなんか、これとか、うん、もうちょっと上に出てくる作品とかは、すごい、うちら的な作品だと思いますよね。
うちら的ってのがあることがいいですね。うん、
はい。
はい。
じゃあ、石山さんの
言う。あ、ジョン・キャロル・リンチだ。
あ、そうか。
監督。
あの、ハゲてる人ね。
ジョン・キャロル・リンチって、デビッド・リンチとなんか関係あるの？
え、
血縁かな？
血縁なのかな？そうだったっけ？
なさそうですね。
このほら
たまたまか、うん、ハゲ、これすごい覚えてる、あのマクドーマンドの隣でなんかさ、ベッドにさ腰掛けて
なんか人はいいんだけどすごいなんか体勢しない感じ、
そうね、この人なんかよく見る気がするな、
よく見るよ、迷惑役じゃないですか、
うんうん、本当だ、で基本この人役者か、
役者だね、
うん、
なんでこれを撮ることになったのかよくわかんない
確かに、
でも良かったから、ラストとかいいっすよ、
メタルヘッド出てる、いろいろ出てんね、この人、
うん、いろいろ出てる、
ラストどうなったっけ、
残像画面、
あ、そっかそっかそっかそっか、あ、よかったね、
ラストもね、よかったよかった、ラストもよかったね、
本当だね、
うん、
はい、
はい、
じゃあそうするとどうなるんだ、
で石山さんの4位、
私の4位を言えばいいんですね、
はい、そうそうそう、そういうことです
、4位はリメンバーミ
ー、あー見てない、
うん、あの毎年だいたいこうアニメ枠があって、
アニメ枠ね、
今年、
うん、
インクレディブルファミリーと、
はいはいはいはい、
シュガーラッシュオンラインも両方とも素晴らしくて、
シュガーラッシュを見たんだ、
見た、で全部ランキングに入ってたんだけど、いくらなんでも10本のうち3本アニメは
ちょっと、ね、でもその中でリメンバーミーってこと、
良かったのはそうだね、その3本とも全部良かったんだけど、
うん、
内容とアクションっていうか、まあその動きとかアニメーション的な良さとか、うん、全部含めて一番良かったのは、うん、多分リメンバーミーかなと思って、
あ、そう、
これ前ちょっと話したけど、うん、やっぱ音楽っていうのはメタファーで、うん、なんかやりたいことがある人ってのがいて、
うん、
その人が周囲の反対とかあるけどなんとかやっていきたいっていう気持ちとか、
うん、
周囲がどう接したらいいのかとかっていうことの、ものも含めて、それプラスメキシコっていう土地柄の、
うん、
その死生観、
うん、
で日本のお盆に近い死者の日ってのがあって、
そうだね、
うん、でそのシステムっていうか、まあ、その世界観っていうのか、死んだ人があの世に行って、
うん、
でそこで暮らしてると、で本当にその人たちが死んでしまうのは誰も思い出さなくなったら、だからってことは逆に言うと誰かが覚えてる限りまだ生きてるってことじゃん、だから死んだ人がその失った悲しみを家族は感じるけど心にいるとまだ生きてるっていうのと一緒、
うんうんうん、
じゃよく言われるじゃん映画とかでもさ、覚えてる限りはまだ死んでないというのを体現してるっていうか、うん、目に見える形でそれを見せてくれたっていうことで、うん、すごい希望があるし、うん、単純にすごい良かったんだよね、
うん、
で映像的にもそのマリーゴールドっていうそのオレンジ色の花が、
うん、
あのまあ、モチーフになってよく出てくるんだけど、うん、そのオレンジの使い方が本当綺麗で、
うん、
映像的にも素晴らしかったし、本当最近のこういうピクサーとかディズニーとかのアニメの集大成じゃないかなと思って俺は見てた。
あ、そう、
うん、これはピクサーかな、
ピクサーじゃない、
うん、ただ一つ言うと、
うん、
あの靴職人っていう靴を作るっていう仕事も別にそんな悪くはないとは思いますけどっていう感じで、描き方がね、その靴職人っていう一家の話なの、
うん、
で固い職業じゃん、うん、職人っていう、それ俺はそんなのやりたくないんだ、俺は音楽やりたいんだっていう主人公なの。
あ、
で最終的にじゃ あの音楽やりなさいって結論に当然なるじゃん、
うん、
君はじゃあ自由にやりなさいって、 でそれで靴職人っていう仕事はそれでもう終わりなの、その話としては、うんうん、でもやっぱり僕も靴は作りたい、音楽もやりたい、靴職人もいいよねっていうちゃんとフォローが欲しかったところではある。
ああ、まあそんな悪い職業と描かれて
る、そう、描かれ方がちょっと、あの、もし自分が靴職人でその映画見に行ったら、もう靴職人だっていい仕事だよって、
まあ、靴職人で映画撮ったら面白いかもしれないね、
ね
っていうところです。
ないかな、そういう映画。
いやね、ピクサーは、うん、なんかね、
毎年必ず私入れてます
けど、入れてるし、うん、よね、うん、で俺も見たいなと思うんだけど、うん、なかなかね劇場まで行かないですよ。でも、うん、インクレディブルファミリーはブラッドバードだし、うんうん、見るべきだなとは思ってたんだけど、ちょっと今年はちょっとね、
うん、
忙しいっていうか、その、
はい、
あのお父さんになる準備が、
うん
結構ね、
うん、
なかなか家を外すことが難しかったんで見えてないんですよね。
いや、ビデオで見ればいいですよ、後々、ね、映画はどこにも行きませんから、うん、見れるタイミングで見ればいいです。あ、そうです、ちょっと欄外だからあれだけど、インクレディブルファミリーも素晴らしかったのよ、
うんうん、
で、お父さんと娘っていう関係性があって、
うーん、成長してるわけでしょ。でもそんな成長どんぐらい経ってんの、あの前作から。
ちょっと
だよね、うん、みんなそんなに成長して
ないもんね。ちょっとっていうか直後です。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、じゃあその話後でする。
まあいいよいいよ、うん、まあ、ランキング外の番外編としてします
けど、本当はあのレディーバードとかよりもこっちの方が面白かった今考えるとね、じゃ見たばっかりで入れちゃったんだよね、ランキングに。けど、まあ、
分かるよ、
インクレディブルファミリーも全然あの負けじと面白かったです。
なるほど、
うん、でじゃあまあ先進めようか、
うん、
今4位が終わったんだね。石上さんの3位じゃない、
じゃあ3位、
うん、
3位、
はい、
僕は3ビルボードです。
はい、私もっと上にあります。
あ、結構上がったんだね。
そうなんだ、
これはね逆に下がったのよ。
はいはいはいはい、3位に落ちちゃったんだね。
そう、
じゃあ後で話しましょう。
うん、そうだね。じゃあ石山さんの3位。
俺の3位が今回映画館ではかかってない、あのビデオスルーになってしまった、
うん、
ビデオスルーっていうかネットフリックスフリーというか、
さっき俺がログインや
るではなく、
え、
ダーレン・アラノフスキー監督のマザー。
あー、マザーね、見てないんですよ。え、3位なの？
これあんまり上げてる人に投げくの不思議なんだけど。
あー、ね、俺ねこれ聞きたくないかも。
あ、じゃあ、
うん、
内容については触れずに、
うん、
俺の受けたインプレッションだけお話ししていいですか？
はいはい、早速
だから、
はい、
頭おかしいですねあの人、うん、あのね、
はい、もう俺聞くのみ。
俺らさ、ダーレン・アラノフスキー割と好きじゃん、
うん、好きだね。
で、パイがあって、
うん、
レクイエム・フォー・ドリームがあって、うん、でブラック・スワンだっけ。
いや、その
あれなんか
あ、ね、レスラー、
あ、レスラーがあって、
その前にレスラー、ブラック・スワン、ノア
があって、
その前にちょっとあり、
まあ、大体言うと今回の、
うん、
マザーがあって、まあ、ね、で映画館で公開できませんでした、うん、っていうのが流れがあるじゃん。でノアだけ、まあ、言ってしまうと凡庸なんです。
うん、まあそう、見てないの俺。
他の作品は軒並み、まあ、ちょっと頭おかしいじゃん。レクイエム・フォー・ドリームもかなり好きな映画なんだけど、まあ、頭おかしいじゃないですか。でももうまだ普通でした、今までのやつは今回のはね本当に頭おかしいですで、ダニエル・デイ・ルースじゃない、ハビエル・バルデム と、
うん、
ジェニファー・ローレンスの映画なのね、
うんうんうん、
で
2人に密室劇なんじゃないの。
そうですね、
うん、一軒家の話でしょ。
そう、あそこは知ってんだ。あのコロニアル風の家があって、うん、そこが2人の家なんだけど、
うん、
その家自体が、まあ、主人公的な側面もあるんです。
うん、
これ純ちゃん見たら今度話したい。
じゃあ話そうよ、
うん、で映画館ではこれ無理です、
多分、ね、だからその何となく分かってるんだけど、
うん、
話しちゃうとね、
まあね、
うん、だからまあ見てからの方がいい。
ただ
これは見ようかなと思ってたんだけど、ちょっとね今
あ
の僕の環境的にも
この映画ね、ちなみに松山智博さんの映画無駄話にあるんですけど、俺的にはそれ聞かない方が良かった。
あ、そう、いや聞いてないよ、いつも見てから聞くから。
見てからも聞かない方が良かった。あ、俺の見た直後の、
うん、
この映画の感想はもうマジやべえこいつと思って、
うん、
すげえ、とにかく映画の描かれ方とかも綺麗なんだけど、とにかくインパクト絶大なんですよ。 俺は結構インパクトが強い映画の方が上位に上がりやすい傾向があって、まあ、
それそうだよね。
そういう意味では抜群に1位だったの、
うん、
けど町山智弘さんの解説聞いたら、監督のインタビューとか聞いて、
うん、
出した結論としては結構その映画自体に意味が出ちゃう、そのとんでもねえ描写だと思ってたものに意味が出てきて、でじゃあ結局監督が何描きたかったのかっていうのを聞いたら、うん、割と小さい話だったの。
ああなるほどね、
うん、俺的にな印象で言うと地球規模の話だったのに、
うん、
割と普通の家の話なんだみたいな感じで、解説聞いた後2位に落ちましたみたいなあ3位かに落ちちゃった。
なるほど。
その解説聞いてなかったらもしかしたら1位だったかも。
なるほどね、
うん、割とあ意外と監督 そんなことだったんですかみたいな俺の中で膨らんだストーリーの方がすごかったっていうこと。
なるほど、
うん、
じゃあそれはもう 見るわ
見る
見るけど見る環境が、
うん、そうだね、
うん、とてもじゃないけど妻と見れないんで、
うん、あのね今の純ちゃんの奥さんが一番見ちゃいけない映画なの
でしょ、
うん、なんでかっていうと子供を見ごもる、
いや分かっ、それは知ってんだけど、
だったりとかするから、
うん、でもさ、あの奥さんとね、
うん、
あの暇だったの
よ、はいはいはい、
あの出産するまで、
はいはいはい、
だからあ、ローマ見たいね、
うんうんうん、
話してた、
いいじゃないですか、
そう、
ローマ見てくださいよ
でもさ、ローマだってさ
あ、そうだったね、
そうなの、俺昨日一人で見たんだよ、
ローマ、あ、そうじゃん、うん、まあ、それローマの話
してよかったみたいな
それじゃあローマの話にしよう、
まあまあそうそうそう、うん、
もう上にあるのもう決定なわけだから、
まあ、決定なんだけどね、うん、じゃあ、今どうだっけ、
2位、
3位、3位だよ、
俺の3位がマザーだから、
マザーだよね、
純ちゃんの2位の話、
2位ね、じゃあ僕の2位は、
ちなみにマザーは映画館でやらなかったんだけど、うん、ネットフリックスだっけ、
いやビデオするでしょ、
で何で見れるかっていうとビデオじゃなくて、あそうかビデオも出てんのか、
えビデオ、えネットフリックスで見れないでしょマザー、
もしかしたらアップルのムービーで見たかも、
ああそれはレンタル
で、うん、確かあった、
要するに、
うん、それはもうね1月の、あそうだね、はい、
うん、
かなり早い段階であったんで、
あったあった、
うん、
あったけど見たいなと思ったけどなかなか行かなかったね、
超絶やべえから。
だからそのさ、情報は知ってんだけど、なかなかね。
はい。でもやべえやべえって言って、最初静かな始まりで見てて、うんうん、この後やばくなるのかとかって思われるのもちょっとやかも。まあまあ、もう忘れて今日の話全部。
いやもうまあはい。じゃあ、はい、僕の2位ね。
はい。
僕の2位は、
はい、
ブエナビスタソシアルクラブアディオ
ス。あ、見たんだ。
見ました。
忘れてた。
買いました。
へえ。
買ってみました。
よかった。
の
え？ジャムシュなの？
違う、
あ
ビン・ベンダースが葬式で、違う人が監督してんだよね、
あそうかそうかそうか、
まあ、でもなんか俺も知らない人だったけど、うん、まあ割とそのドキュメンタリー関係で、
そうだ俺それ見ようと思ってたんだよね、忘れてたわ今の今まで、
なんかね結構今年の初めぐらいに公開して見たいなと思ってて、うん、でもまあつっても
ね
って思ってた、ミネミスタソシアルクラブの、
うんうんうん、
まあ言ったらもう続編つったってさっていうのもあるじゃないですか、まあ
ね、今どうなってんだって話でしょ、
そう、うん、なんだけど
よかった、
あすげえよかった
ね、
なんかねこれはあの僕のクイーンの話と被ってくるんだけど、うんうんうん、やっぱり思い入れみたいなのも多分 あって、やっぱりブエナビスタソシアクラブありきの作品ではあるんだけれども、
うん
うん、その僕がね18年前ぐらいに
一世を風靡っていうか、俺らのサブカルとかの間でなんて言うんだろう、もうアイコンのようになってる映画だよね
なってたじゃないですか、
うん、
で僕はリアルタイムでその劇場で見て
見るのがおしゃれだった、俺たちにとっては
おしゃれっていうかおしゃれっていうか、僕は単純に見て、はいはい、その音楽性もすごいいいなと思ったし、でそのでね、なかなか音楽のアルバムを聴き続けることってないじゃない、
うん、まあ俺は結構一枚のやつかなり聴
く、ね、あるんだ、うん、いや俺はあんまりなくて、ただ、うん、そのブエナビスタソシャルクラブのアルバムは、
うん、
結構ね、
あ
ここ の, その公開されてからの18年がずっとい
まだに聴く
だよね、うん、俺もすごい聴くのよ、ずっと聴いてたのよ、
うん、
でそのやっぱりその思い入れがやっぱあってね、
うんうんうん、
このアディオスっていうのは、
うん、
あの要はもうその後の話な
んですよ、あんたキューバ行ったじゃん、しかも
だから
そうかそうかそうか
それもある、
仕事でね、
そう、
うん、
だからその思い出のもん話ですよね、うんうん、これは。
なるほどね。ずるなんだ、俺も見ればよかった。え、ライクーダーがやってんの音楽は。
ライクーダーです。
へえ。
でこの、ね、アディオスっていう言葉がさ、うん、そもそもさよならなんです
。そうだね、
うん、でさよならってこと、これはもう公式のホームページとかにありますけど、さよならって言葉って使わないじゃない、うん、あ、じゃあねとか、うん、またねとかじゃない。
ああそうだね。
でさよならっていう言葉って普段使わないじゃない、
うん、まあまあ確かに。
でもアディオスなわけで、
はい、
だからさよならなんですよ。
さよならだけが人生だ
と。さよならツアーなんですよ。
なるほど。
このブエナビサソシャルクラブのアディオスツアーっていうのがあって、それを追った話でもあるし、
なるほどね。
その彼らのそのブエナビサソシャルクラブは一世を風靡して、
うん、
もう全世界で売れてさ、
うん、
その後の話でもあるし、
うんうんうん、
もし言ったらそれその前の話も語られてるわけですよ、
うん、
ブエナビスタソシャルクラブで描けなかった、
うん、
ブエナビスタソシャルクラブって結構叙情的に描いてるっていうか、
そうだね、
じゃなくてもうちょっと掘り下げた昔の、
うん、
例えばオマーラ・ポルトンドと、
うん、
イブライム・フェレールの、
そうだね、
50年前に共演した映像とかも出てくるわけ、
うん、
たまんないんですよ、なんかその歴史が、
はいはい
はい、うん、でなんかねもう見てもうなんつうんだろう、
うん、
揺れる、
揺れた。
たまんない。で僕はあの2016年に、
うん、
あ16年か、
うん、
あの実際キューバに行って、
そうだね、
2ヶ月仕事をしてきて、
そうだね、
あのそのキューバっていう国民性の、
うん、
ちょっとではあるけど、
うん、
人たちもう触れてきた、これを見ると、
うん、
なんかもうね染みに染みまくっちゃって、いやもう本当素晴らしかったなと思って、
監督の名前がなかなか出てこない、あの公式ページ開くと多分音が出るなと思って今開けないんだけど、
音出さなきゃいけない、ね、
まあいいか、
うん、
まあ、
ね、まあでもね要は、
うん、
あのベナビザソシャルグループのメインの人たち、
うんうんうん、
何人かいたじゃない。
イブライム・フェレルとかまだ生きてんの？もうあの時点でかなりじじいだったよ、うん、
70代
そう
で、まあ、そうもう2005年に死んでんですよ、
はいはいはい、
であのオマラ・ポルトンドは
死んでんのか、
女性ね、
うんうん、
あの女性の歌手の、
はいはい、
彼女は生きてる、まだ
うーん
もう80代ですよ、
なるほど。
でコンパイ・セグンドは当然亡くなってて、
うんうん、
2003年ぐらい亡くなってるのかな。あとあのなんだっけ、ピアニストの、
うん、
あ、名前忘れた、
監督ルーシー・ウォーカーだって、
名前なんだっけ、あ、ルベン・ゴンザレスさんも亡くなってるわけ、
うんうん、
まあ、もう
元のオリジナルメンバー、そうそ
う、オリジナルメンバー、まあオリジナルメンバーもいろいろいたんだけど、
はいはいはい、
まあ主要なところで言ったら、うんうん、でその人たちのそのブエナビサソシャルクラブが、まあ、当然ブレイクして、
うん、
あれは要はブレイク前、
うんうん、
ある意味ブレイク前だった
わけ、うんうん、
描いてたのはね、
うん、
ブレイク後にもう全ワールドツアーとかして、
はいはい、
いろいろ楽しくやってるわけですよ、
うんうん、
でワンが面白かったのはそのあのおじいさんたちがね、
うん、
音楽を通じてものすごく生き生きと生きてるわけ、
うんうんうん、
それを見てるのが心地よかったんですよ、
ね、うんうん、
でそれを今回も体現できて、なおかつただその後も亡くなっちゃったけれどもキューバ音楽は続いていくよっていうメッセージ性と相まってでも素晴らしくて、
なるほど、
いや良かったですね。ただこれはブエナビサソシャルクラブありきの作品ではやっぱりあると思う。
そうだね。
これ単体で見ても分かるけど、
ああ
分かるけど、うん、まあ見といた方がいいね。いう感じ。
分かった。
で思い入れたっぷりに2位。
2位ね。ことは、
でも劇場で見ればよかったって本当後悔した。
なるほどね。
うん、
1位はなんだじゃあ。
はい、次、はい、石山さんの1位。あ、2位だ。
俺の2位は3ビルボード
お、これね、俺だから今本当は本当はっていうか今3位だったよね、
うん、
俺の3位、
うん、
2
位3ビルボードが1位でもいいなと今思ってるけど、
うん、いや俺もね今年の前半はこれがもう絶対1位と思ってた、
うんうん、結局だからさ、
うん、
人というものは善でも悪でもなくて、
うん、
善に近い人と悪に近い人がいるだけ、
うん、
だったりその日によってこの人 ね、善だったり、うん、てかそんなもんねえじゃんって話だよね。いろんな人がいて、いろんな考え方があって、いろいろこう生きてて、ムカつくこともあれば優しい気持ちになる日もあるし、
うんうん、
いろんなことがあって、同じ人だって年取ったら機嫌悪くなったりとか当然あるし、嫌な人に対しては嫌なことしちゃう、好きな人に対しては好きでいられるとか、
うん、
そういうのもあるし、一律に描かないでくれるみたいなことなのかなと思ったりとか、あとはもうフランシス・マクドーマンドっていう、
うん、
あの人間の人間力といいますか、
まあね、
表現力といいますか、
何なんだろうね、
独特の、だからさ、
まあね、存在感もあるよね。
公園兄弟映画にさ、
うん、
まあ、あの常連だし、
うん、
実際奥さんだし、
うん、
だから体現してて映画っていうそのものを、で今回のでアカデミー賞、
これさ、だからさ、結構内容もそうだし、うん、公園兄弟的なんですよ、
うんうんうん、
なんかね、
うんうん、でなんかイギリスのなんか人が撮ってんだよね。
そうだったっけ、監督、うん、監督そういえば誰、
劇作家っていうか、
サインにあげといて監督誰ってのあれですけど、
そう、見た当時はね、俺もいろんなことをねあれしましたけどね、あ、それ見ればいいのか、
マーティン・マクドナー、
あ、それ作家みたいなこと言ってたけどね、
あれ、マーティン・マクドナーってすごい、マクドナーの似てるね、
確かに、なんか舞台とかの人みたいよ、
そうなんだ、
うん、
いや、このね、なんか、まあ、ディティールで言うとさ、
うん、
そのミズーリ州のさ、
うん、
田舎町のさ、
うん、
あの感じ、
うん、
これはあのパークライファイブにも通じますけど、
そう、だから架空のアメリカのどっかみたいなの舞台にさ、うん、話ってすごい面白いのが多いくて、なんかこう田舎、どっかにありそうな田舎町に、うん、まあ普通は大体外から誰かがやってきて、
うん、
いろんなことを経験するんだけど、これの場合はまあ外から来る人っていなくて、その中の話ではあるんだけど、あの、まあ、ある事件が起きて、
うん、
もう事件はだから起きた後なんだよね。
そうだよね。
でその後残された人たちがどういう気持ちで生きていくかっていう話なんだよね。とにかく人の気持ちとかを描くこととプラスその演出方法もすごい冴えてて、うん、あの火炎瓶投げつけるとことかすごい好きなんだけどあ、ティリオン出てんだよな。
ティリオン出てる、
はい、
俺ね、なんか見た当初は、
うん、
あの話も面白いし、うんうん、テーマ性もあのすごいあるなと思って見てね、
うんうん、
でブルーレイ買ったんですよ、
はいはい、今目の前にありますけどね、
うん、で2周目したんですよね、
うん、
そしたら意外とこの話ってあのストーリーの意外性で俺面白がってたな、
うん、
だなと思ったわけ、
うん、
っていうことは2周目すると
ストーリーの意外性はもうないから、
そうないから、そこまで響かなかった。
へー、1周目の方がどうなるか分かんない、
そうそうそうそう、
ところのミステリーが良かったってことね。
で それとあと公園兄弟的な、
そうだ、ね、
映画、まあうん、まあ僕ら的に言ったら映画的な演出が良、
うんうん、
かったんだなと思って、意外と面白がれなかったんだ。
なるほど。で2位になっちゃった
んだ、ね、あ、ていうか3位、
あ、3位か、
3位になっちゃった。
あ、そうかそうか、俺が2位だったんだ。
そう、
まあ、あとハレルソンがすごい良かったんだよね。
でも全員いいんだよ。ハレルソンもいいし、サム・ロック
も
いいし、
もね、
マクドーマンドもいいしさ。
確か
に。だからね、前半に見てすごい良すぎて、
うんうんう
ん、買ってもう一回見ちゃった。そしたら逆に評価が下がったっていうやつなんですよ。
珍しいパターン
だ。そう、珍しいパターン。
あの、あと音楽がカーター・バーウェルっていう、
うん、
私的には今一番好きな音楽家で、
うん、なるほど、
キャロルの人だね。
あ、キャロル良かったね、う
ん、だから すぐこれも買いました、サントラを。
俺も買いました。
なんかあの叙情的な感じが素晴らしいよね。
あとカントリーミュージック的な
もの も
いいしね、うん、そうね。
あとはなんか前の収録でも確か言ったと思うけど、うん、あの田舎の道に、誰も通んない道にあの3枚、
いや素晴らしい、
看板が立ってて真っ赤に塗りつぶされてるっていう、あの感じが
最高の、
絵的に素晴らしいよね。
最高のビジュアルですよ、本当に。いやいや、よかったね。
はい。
思い出すと、本当にいいなと思うんですけど。はい、じゃあ、あ 石山さんに、
あの、はい、いや
石山さんに
手から滑ってあの DVD をゴミ箱に入れるのやめてもらっていいですか。
石山さんの2位お願いします。
私の2位が3ビルボードなんです、はい、あなたの1位を言ってください。
あ、俺の1位なの。じゃあ
そうです、
僕の1位はファントムスレッドです。
あ、そっか、私の、うん、6位だったんだな。
そうそうなんです。
もっと上でも全然いいんですけどね。
あのね、まず僕本当はこれが3ビルボードが1位だと思ってたんですけど、2回
見て
見て
下がったんだ。
下がったん
で、相対的にファントムスレッドが
上がったん
だ。ファントムスレッドは2回目見たのかい。
見てないです。
見たら下がるかもね。
ただ
まあ地味な話ではあるわけよ、
ね、地味で、そう、全体的には全然3ビルボードの方が面白いんですよ、うんうんうん、ただね、あのキノコ食うシーン、
はいはいはいはい、
あそこの、
はい、ちょっと待って、ファントムスレッドの話説明ちょっとすると
僕飛びすぎた。してください。
いや、まあ、好きに話してもらっていいんだけど、はい、ポール・トーマス・アンダーソンっていう我々の 大好き監督がいて、で今まで最初軽い面白い作品を撮ってて、マグノリアとか、ブリーナイツとか撮ってて、で、あれなんだっけ、There Will Be Bloodから重々しい重厚な作品撮るようになって、で、ザ・マスターがあって、で、ちょっとまた昔に戻った感じの、インヒアレント・バイスがあって、で、ファントム・スレッド。で、そういう流れで考えると、今回かなり地味ではあるんだよ。
そうだね。
うん、で、俺的には、うん、ただ演出、
石山さんないんだっけ、
私的には6位、
6位
でも実質もっと高くてもいいかなと思って
る。だからびっくりしたの、これ石山さん1位だろうなと思ったら、
だいぶの長い期間1位だった、
うん、
けどやっぱ決め手に欠けるかなと思って、
あ、
なんか、なるほどね、うん、例えば「There Will Be Blood」だったら、うん、もう最後の脳みそを吸ってやるっていうくだりとか、
うん、
最後のあの牧師とダニエル・デイ・ルイスの対決のシーンとか、
多作品を比べたってこと。
まあまあそうかな、うん、やっぱなんか決め手があってやっぱがっつり1位になるんだけど、そういう意味で言うと、まあ、キノコかな今回はね。
いや俺はあのシーンがもうすあのもう全てをファントムスレッドの全てを象徴してると思って、うんうんうん、もうあとどうでもいいっていうか、
なるほど、
まあ、でつうかどうでもよくないよ、うん、あれ周りがあってから、はいはいはい、あのシーンだから聞いてくるんだけど、もうそれいろいろ見た中でふと思い返して考えると、あのキノコをね、
うんうん、
食べるシーンの、
うんうん、それラストシーンでしょ。あ、途中の
1
回目のキノコ、
1回目のキノコ
これ聞いてる人ちゃんと見てるよね。
いや、まあ見て
まあ忘れるよね。
まあ忘れてるけど見ててほしいけどね、
うんうん、
見てから聞いてほしいけど、うん、キノコ食べるシーンの、うん、そのまあいろんな思い、
うんう
ん、こちらの思いと、
うん、
食べる人の思いと、
はいはいはい、
なんかもう忘れられなくて、うんうん、で3ビルボードが俺が下がったっていうのが一番のあれなんだけどね、うんうんうん、もうすごいなと思っちゃって。
いや演出とか、
うん、
まあ、衣装は当然今回衣装メインだからね、うん、今回の話は衣装は当然もう力入りまくってるんだけど、うん、でもやっぱインテリアとか、
うん、
なんか食べるシーンとか、うん、そういうところの一つ一つ撮ってもすごいこだわりとか、
うん、
本当にこう優秀なスタッフが集まって作ってる映画っていうのは多分見てわかると思うんだけど、
うん、
で音楽、俺音楽やっぱり結構気になるから、
うん、
この特にポール・トマス・アンダーソンは「There Will Be Blood」以降、ジョニー・グリーンウッドがやってて、レディオヘッドの人なんだけど、
うん、
の今までノイズとか入れたやつだったんで、今回はもうフルオーケストラのロンドンフィルファーモニーの音楽でやってて、全然今までと違うわけよ。こういうのもできるっていう多分証明、賞が欲しいのか分かりませんが、とにかくそのそういう風だから曲で攻めてくるわけよ今回は。でだからもう質の高いイギリスっぽい映画を今回ちゃんと撮ってて、で本当だから質の高いものを 見させてもらってるっていう感覚と、でも結構撮り方とかは今回割と今までと違くて、ちょっとラフな絵とか
結構オーソドックスっていうか、
ね、そうだね、
うん、
なんか彼女とダニエル・デイ・ルイスが出会って、あのイギリスの田舎のなんか丘の上みたいなとこ歩いてるとこを、
うん、
2人のバックショットなんだけど、 すごい変わった構図でさ、
うん、
なんていうかあの
そうだっけ、
そうなんだよね2人のねその、うん、微妙な場所を取ってんだよね。首、頭から上は取ってなくて背中が本当にバックショットっていうぐらいだから、首からこのうなじから下しか映ってなくて、で画面の半分、右半分崖とかが映ってて左半分2人の背中みたいな、ちょっとあんまりない絵っていうか、普通だったらもっと引き絵で撮るとか、寄りにしたらもう少しさ肩甲骨から上ぐらい撮るとかさ、しそうなものなんだけど、なんかこう微妙な切り取り方してて、そこが面白いなと思って。
なるほどね。
でもあの逆光の光が入り込むすっごい綺麗な撮り方はもちろんしてるんだけど、なんかこう工夫があって面白い。プラス抑えるべきその衣装とかのクオリティはすごく高いしみたいな。でほら今回おはりこさんの話だったりするから、そういうディテール大事じゃん、縫ってるとことか、そういう毎日ルーティーンでやってることとか、みんなおはりこさんたちが屋敷にさ来て、おはようございますおはようございますみたいな、ああいうディテールとか大事なわけじゃんか。毎日これやってんだな、この人たちもうこれで30年もこれ同じこと繰り返してやってるんだっていうのの伝わり方とかも素晴らしいし、であのお姉さんとダニエル・デ・ルイスが行きつけのカフェ行って話すこととか、2人のホッとする時間、あんだけ張り詰めてやってる人たちのホッとする時間、
ここでしか話せないから、
そう、でそこ邪魔しちゃダメよみたいなこととかこっち思うわけじゃん、やっぱり分かってね、小娘がね、やっぱ入り込んでるっていうところとかが、
でもその小娘の力って
さ、そうなんだ、恐ろしいんだよね
このあれを愛してしまった男のやるせなさとかさ、そうだね、でそれがキノコの死につながってくるんですか。
そうだよね、食うわもうみたいな、
もうさもう忘れられないくてさ
そうだから、そ
ダニエル・デイ・ルイス力だと思うよ。
そうだねでさ風立ちぬだとさ、天才っていうものを描いてて、今回もそうなんだけど、それが奥さんという存在ができた時に、どうその天才、その仕事取る家庭取るもうそういうことじゃないっていう考え方と、
そう、ね、
今回のは天才として突き抜けるんじゃなくて、奥さんというものに飲み込まれつつ、まあやっていくってい
う。でも結局風立ちぬと違うところは飲み込まれていくっていうのはさ、落ちていく話だよね。
そうなんだ
よ
ね。だから家庭を顧みるようになる
っ
ていう。でそれで、町山富郎さんのやっぱり映画無駄話に、
なんか
ファントムスレッドがあって、
聞いてる
監督がなんか風邪ひいて寝込んでる、風邪じゃないと思うけど奥さんに看病されてっていう時に思いついた話らしくて、意外とだからこじんまりした話から発想は出てるんだけどね。とかあって、まあとにかく質の高い映画でしたね。
だからその全体通して地味だし、話が別にすごい、
そうなんだ
ね、抑揚があるわけでもないんだけど、
しっとりと、
なんかもうじわじわ聞いてき
てくる、キノコのようにね
そういや本当に
確かに
これ本当にこれ1位にするつもり全くなかったんだけど、これ順位つけていく中で
何分スリービルボードが下がったもんだから、
そう意外と下がっちゃったんだよ。
なるほど、
いいね。
じゃあ1位行ってから切るか。あ、いや待てよ、
え、1位行ってから、
俺の1位が、
あ、いや行ってない、いや言おうよ、じゃああと、あ、長くなる、
一回切ようかな、中途半端だけ
どすげえ中途半端、もう行っちゃえばとりあえず1位行ったら、
まあさっきこれ以上上にあるって言ってたから分かってるけど、ローマなんですよ。
あ、1位、
そう、
おほう、
あ、まあ今考えるとそうでもないって思って、まあでもローマの話ちょっとちゃんとしたいから一回切ってもいいですか。
いいよいいよいいよ、
じゃあ来週ローマと、
ローマはちょっと俺も話した、
そうでしょ、
うん、
だからローマの話と、あとまあランク外の映画の話もちょっと、あと徒歩方もちょっとだけやる、
徒歩方俺ない、
あ、そっか、
あ、まあ強いて言ったらあるよ、
一個強烈なのがあるんだよね俺、
何、まあいいやじゃあ切ろうか、
はい
はい、
じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら、
はい。